はい、皆さんおはようございます。お、すごいいっぱいだ。はい。すごい素晴らしい。もう、イースターは来週ですけども、なんかもうイースターにふさわしいね、賛美が、聖歌隊によって、歌われましたけども、今ちょうど桜がね、すごいいいシーズンですけども、イースターも最近日本でもだいぶ認知度が上がってきたというかですね、何年か前か私がこのイースターのメッセージの時に、例えば、イースターでいいスタートとかね、しょうもないダジャレを言ってたら、どっかイオンかどっかでそれ使ってんのね、今ね。そう、イースターでイースター。あとその、桜のね、ちょうど桜の時期だから、中之島とかでよく私メッセージしたのは、もう桜のイースターみたいな感じね。日本人ではこう桜の時期にイースターやりましょうって言ったら、桜イースターみたいなことも、この、いろいろ言い始めてるんですけども、昨日私ちょっといろいろ買い物があって、水の口の、ノクティかなと言ったら、もう、デパートの入り口にでっかい卵が飾ってたんですよ。で、イースターでいろんなイベントがあって、で、まあ、いいことだと思うんですけども、で、気をつけなきゃいけないのは、そこでね、イースターの、まあ、イースターとは何かっていうのをこう説明してあったんですけど、そこはね、ノクティは偉いです。ただ、イースターはイエス・キリストの誕生、復活をお祝いするキリスト教の、お祭りです。書いてあったんですけども、場所によってはね、書いてない時があるんですよ。イースターは春の訪れを祝う祭りですとか、違うだろうって思うんですけども、違うよって、そのうちにね、イースターは卵を探すお祭りですとか、違いますからね。で、何が言いたいかと言いますと、私たちね、日本でクリスマスと同じようにイースターがどんどんね、有名になるのはいいことだと思います。ですけども、教会こそ、私たちもっとね、世の中よりももっと祝う必要があると。喜んでね、イースターというものを、本当の意味をこう、喜んで、お祝いしていきたいと思います。じゃあ今日は、まあ、そこにも関係あるんですけども、まあ、ちょっとなんかね、この、教会でこんなものと思う人いるかもしれませんけども、今日メッセージしていきたいと思います。一言お祈りします。ハレルヤ天の地の神様、感謝します。神様、来週はイースターの礼拝になります。一週間前の、今日ですけども、今日は、このイースターの時、同じ時期に、祝われる杉越の祭りというものを、一緒に学んでいきたいと思います。イエス様が、今日もありますけど、聖餐式を、した時のその元になったのがこの杉越の祭りです、そこに隠された救いの計画はあなたの本当に壮大な計画を、今日学んでいくことができるように感謝して、今心を合わせてイエス様の前によってお祈りいたします。アメン。はい、レジュメを皆さん配りましたけども、杉越の祭りというのがありまして、でその前に、なんでこれね、これ知らない、今若い子知らないかな、これ知ってる、知っててもまた困るんだけど、花札やったことある、あるんだか。ね。これ月と一緒になったら、これね、月見でいっぱいみたいになりますけども、今、花見でいっぱいの時期ですよね。花見でいっぱいした人いるでしょ、この中にみんなね。花見行って、日本人はね、なんで日本人はこの時期に、花の下でお酒飲むんだろうって、外人が来たらびっくりすると思うんですけども、今その花見の時期ですが、イエス様もね、やたらとね、ちょっとね、この杯、お酒に関して、いろいろ言ってるんですよ。例えばこう、ルカの22の、今日ルカからいきますけども、父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、御心がなるようにしてください。この杯ってさっきね、出ましたね、杯。杯ってお酒入れるものでしょ。この杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、御心がなるようにしてください。イエス様はね、やたらとね、杯にこだわるんですね。杯って言ったらね、なんかこう、お酒のあれですけど、例えばこれ。そして、杯を取り、感謝して言われた。これを取って、互いに分けて飲め。俺の酒が飲めねえのかっていう、そういう、言う人は今いませんけども、イエス様は言ったわけですよ。これを飲めと。で、あなた方に言っておくが、今からのうち神の国が来るまでは、私は葡萄の実から作ったもの、つまり酒を一切飲まない。断酒宣言です。なんでイエス様はやたらとね、お酒を飲むだ飲まないの、この杯が俺の杯がね、受け取れねえのか的なことを言うのかと言いますと、ここの、本当に杉越の祭りに関して、この杯というものが、この葡萄酒というものがすごく重要な役割を、持っているわけなんです。ね。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流す、私の血で建てられる新しい契約である。なんかこう、ヤクザの世界みたいでしょ？杯を交わすって。 ね、第二礼拝はちっちゃい子供たち、ちっちゃい子じゃないや。子供たちいるからだけども、ワンピースでも出てくるでしょ？ワンピースで、ルフィと、なんだ、エースと、もう一人、サボと、杯交わすよね？ね？兄弟の杯。ね？ちゃんと、ユースもちゃんとそういうふうにわかるわけですよ。お酒を一緒にね、飲むと、杯を交わすっていう、そういう文化があるんですけども、イエス様も同じようなことして、やたら杯が出てくると。じゃあ、この杯は何なのか、それを今日見ていきたいんですが、最後の晩餐、今日この後やるね、聖餐式の元になったのは、この最後の晩餐、この最後の晩餐の、元になったのは、杉越の祭りなんですね。で、本当は、こんな風に並んでるじゃなくて、横になって、ギリシャ式のね、横になって食事をして、お酒も飲んだっていうふうに書かれてます。で、最後の晩餐というのは杉越の食事です。22章今日やりますけども、22章の7節。さて、杉越の食、子羊をほふるべき女高祭の日が来たので、イエスはペテロとヨハネとを使いに出して言われた。行って杉越の食事ができるよう準備しなさい。弟子たちは行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事の用意をしたと。最後の晩餐というのは杉越の食事なんですよ。で、ある人たちは、いや、これイエス様は杉越の食事はしなかったとかって言う人いるんですけども、杉越したって書いてあるのね。私たちは、その杉越の食事の中のあるパートだけをやってるんですけども、実はその杉越の食事というのは、長いね、食事のそういうお祭りなんですね。で、私たちクリスチャンは、実は、よくわからないで、聖餐式をやってると。もちろん、分かってる人もいると思いますけど、でも、よくわからないでやって。で、もう一つのグループがいて、ユダヤ人という人たちは、よくわからないで、杉越の祭りを毎年毎年、もう何百年も祝ってるんですね。世界中どこに行っても、祝ってる。で、彼らのわかんない部分と私たちのわかんない部分を、一緒にすると、パズルがね、組み合わさるように、いろいろわかってくる。今日は私たちの側から、その杉越の祭り、なぜその杉越の食事を、別にやんなきゃいけないとは言ってません。でもその中に、本当にイエス様の本当の、このね、贖いの意味、救いの計画が見え隠れしているということを今日見ていきたいと思います。時間になったのでイエスは食卓に疲れ、人たちも共に席に着いた。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方とこの杉越の食事をしようと切に望んでいた。彼は杉越の食事を一緒にしたんですね。でイエスはユダヤ人です。ね、ユダヤ人皆さん、この人みんなユダヤ人で。これ知ってますよね。知ってるね。誰？アインシュタインね、アインシュタインね。これユダヤ人の、ユダヤ教のちょっと一番こうオーソドックスって、すごくこうね、髪の毛も、この辺伸ばしたりっていう人ね。で、この人知ってます。アンネ・フランクさんね。この人有名ですよね、これ。大人の方。スピルバーグ。ユダヤ人。これを知らないでしょ、これ。これはなぜか知らないけども、本当かどうかわかりませんよ。皆さん、がっかりするにしないでください。イエス様の復元図だそうです。だってイエス様はユダヤ人だから、すごい皆さんなんかこう、西洋のスラッとしたなんかこう、例えば、ブラッド・ピットみたいな想像してるでしょ、イエス様。してるよね。違います。ブラッド・ピットよりはこっちに近いと思ってください。ユダヤ人ですから。はい。で、セテルと言って杉越の食事をユダヤ人たちは今も世界中でこの時期にやります。で、うちの教会、私去年からそれやってるんですけども、今週の水曜日に、やります。で、水曜のバイスタの人たちが何人かで12以上で来てますけども、一応今締め切ってますが、どうしても、水曜日7時半から夜7時半から、2時間ぐらいかけてやりますけども、どうしても参加したいって人は後でちょっと言ってきてください。まだ少し席があります。これ去年のようですね。去年はユースの金曜バイスタでやりましたとね。1年前の皆さんです。ね。はい。で、このハガターといって、式次第、ちゃんとしたね、こういうのが、分厚いのがあって、この通りにやっていきまして、このいろんな、まあ、食事をしながら、この中に、歌もあるし、祈りもあるし、ゲームもあって、子供たちが飽きないように、2時間、もしかしたら2時間以上、この食事を取るんですね。これを、まあ、セデルというんですけども、杉越の食事というのは、これからじゃあ、皆さんにね、この4つの杯の意味を、 見ていきたいと思います。水越しの食事の中に、4つの杯、今これちょっと1個もらっていいかな。今日正座式でやりますけど、こういうのを4つ、4回、この杯をね、使うんですね。で、その4つにそれぞれが意味があって、それは、出エジプトの6の6から6の7、ちょっとお読みします。それゆえ、イスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの区域の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁き人によってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となると。こう、取って私の民とすると。この4つが、それぞれの杯を意味しているんですね。1つ目は、性別、連れ出す、選ぶという、その杯。2つ目は、救い出す、救いの杯。3つ目は、あがなう、買い取る。贖いの杯、4つ目は取って私の民とする、これ完了の杯というふうに言いまして、この4つの杯をこの杉越の祭りの中で飲むんですけども、それを一つ一つちょっとね、ルカの22章を見ながら、ちょっと見ていきたいと思います。去年の今日さ、今日子供たち多いんでどうしようかと思ったんだけども、結構つまんないメッセージだね今日ね。こういうなんか儀式的なものでさ、なるべくちょっと面白くするようにしたいんですけども、これセデルプレートって言ってね、いろいろこう意味があります。で、ご馳走を食べるんですが、一つ目、清めの杯、性別の杯、連れ出すという言葉、ヤーツァーと言って、引き出すとか解放するとか前進するとか出発するとかって意味があります。で、神様は、イスラエルの民を性別と言って、清め、分かつ、つまり選んだんです。お前たちは清いよ、特別だって選んだんですね。これ去年の、まあ、私のあれですけども、写真ですけども、ちょっとこれだ、これがいるんだ今日は。これ何持ってるかと言いますと、種なしパン。いつも私たちはパンを回してますが、本当のオリジナルはこれを使ってるんですね。で、さっきの、食事の少し説明をすると、なんでパセリがあるかと言いますと、パセリを塩水に2回つけて食べるっていう、そういう、まあ、パートがあります。それはどういう意味があります、あるかと言いますと、奴隷だった。イスラエルのためには奴隷だった。私たちも奴隷だった。で、罪の中にいたときに、その苦い体験を思い出すために、苦いパセリを苦い水に浸して食べるってことをします。で、その後、5時起きで焼いてきましたよ。抹茶と言って、種なしパン。本当の抹茶はこれじゃないです。本当の抹茶はちゃんとね、ちゃんとした抹茶職人が、ちゃんとした小麦を使って、ちゃんとした方法で、時間内に焼いたものが正式なんですけど、私たち別に日本人ですし、違います。で、3枚、この抹茶袋に3枚入ってるんですけども、そのうちの真ん中の抹茶を取り出します。で、これを、二つに、イエス様がやったのはこれです。二つに割るんですね。二つに割る。お、ちょっと、きれいに割っちゃった。で、大きい方を、こっちが大きいとしましょう。こっちが大きいとしましょう。大きい方を取り出して、この、布にくるんで隠しておくんですね。これ、アフィコーメン、デザートっていう意味らしいんだけど、こんなのデザートでも嬉しくないよね。やったー、これ後で食べるデザートだと、って嬉しくないんだけども、一応これアフリコーメンとして布にくるんで、隠しておいて最後に食べるんです。隠しておきますね。で、これは今食べるんですけども、回してね。で、このパート。ユダヤ人の人たちはよくわかんないものをやってるんですけども、このパート、この隠されるこのパート、これこそがイエス様が、死んで、墓の中に3日間隠されるって、そういう意味を含めてですね。で、まあ、次どんどん進んでいきますけども、次に、2番目の杯、感謝の杯。で、感謝と同時に裁きの杯でもあると、なんかちょっと嫌な感じですけどね。救い出す、ナーザルと言って、取り戻されるとか、救われるという意味があります。22章16。あなた方に言っておくが、神の国で杉越が成就するときまでは、私は二度とこの杉越の食事をすることはない。そして、杯を取り感謝して言われた。これを取って互いに分けて飲めと。ね。あなた方に言っておくが、今からのち神の国が来るまでは、私は葡萄の実から作ったものを一切飲まない。でね、ここちょっと長くなるけど、まあいいや。 またパンを取り感謝してこれを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後この杯を同じようにと言われた。この杯はあなた方のために流す私の血で立てられる新しい契約である。とここ読んでるときに私ね、こんなこと考えてた。あれ生産式ってブドウジュースが先なのかパンが先なのか。なぜかというとここ杯を飲んでその後パン食ってその後また杯来てるじゃないですかね。ということは住越の祭りは杯4つあるからこれはこれでいいんですよ。でこの辺と例えばもっと他にもね突っ込みどころあるんですけども、じゃあこの感謝する最初の杯、でもこの最初の杯はもうすでに2番目の杯なんですけども、これが感謝の杯だということなんですね。でこの新越の祭りを進めていく中では、この時に、マギードといって、いろんな物語を、寸劇っぽいことをやるんですよ。子供たちがわざとらしく質問するんですよ。なんで私たち今日は、こんなまずいパン、まずいとは言わないですけども、種なしパンの、イーストの入ってないパン食べなきゃいけないのみたいなことを言うわけですよ。そうすると大人が、それは、出エジプトの時に、私たちが奴隷だった時に、神様が、私たちを導き出してくださった。でもその時には時間がなかったから、今日私も朝時間ない中こう寝たんですけど、時間なかったから発酵しないパンを作ってそれを持ってったんだ。だから今日はそれを祝うためにこういうパンなんだよって、そんなこと言うんですね。で、その後、今度ですね、この感謝の杯ってまだ飲まないで、飲む前に、ここに指を突っ込んで、一滴ずつこぼしていく。こうやって一滴ずつね、ポンポンポンポンとね、10個。この紙ナプキンでもお皿でもいいんですけども、10個やるんですね。で、これは、出エジプトの時の10の災いのことを表していて、その10の災いっていうのは、例えば、血の災い、カエルの災い、ブヨの災い、アブの災い、疫病、腫れ物、ヒョウ、イナゴ、闇、最後は、長子の、ね、長男が死ぬっていうね。その10個は、神様の裁きであって、感謝なんだけども、エジプトにとっては、この裁きであったと。それを、この感謝の杯からするわけなんですね。で、さらにその後、歌を歌うんですね。ダイエヌっていう、私たちには十分でしたという、そういう歌詞の歌を歌います。これ面白いね。結構、今年はこの歌も歌おうかと思ってるんですけども。で、その後、食前の祝福の祈りがありまして、これがこの間まで聖書通読が110詩編だったんですけども、今119が終わりましたが、113から118までは、この祝福の祈り、祝福の歌なんですね。で、イエス様が、この、聖餐式の後、すき越しの、この食事を弟子たちとした後に、オリーブ山行くときに賛美するじゃないですか。って書いてあるんですよ。その時の歌が、詩編の113から118のうちのどれかな。どれかな。で、マッツァが、さっきのね、マッツァが、この隠されてない方のマッツァが割られて、配られて、苦菜を添えて、食べると。で、これから本格的な食事に入ります。で、これが、セゼルプレートって、イスラエル、ユダヤ人が使ってるプレートなんですけども、これ高くてね、買えないので、私たちはこういう、普通のちょっといい感じにやってます。で、一つ一つに意味があります。ね、子羊は、本当はこれ、ね、骨でいいらしいっていうか、骨じゃなきゃいけないね。骨だけ手に入らないので、うちは、肉継ぎで、やってますけども、これが高いんですよ。これがね、高いからね、あれなんですけども。で、これは、犠牲の子羊を表していると、生贄を表す。で、卵は、別にイースターエッグじゃなくて、神殿を表していて、まあ、そういういろんなイメージがあるわけですね。で、パサリはさっき言った苦い、苦な。で、西洋わさびも同じように、こう、苦いと。で、このハロセットっていうこれのことなんですけども、これがね実は一番人気なんですね。美味しいんですよこれ。甘いの、甘くてね、くるみとかナッツとかあとデーツとかあとリンゴとかねを煮た、甘く煮たなんかね、そのパンとかつけて食べたらすごく美味しいやつで、でなぜこれがあるかと言いますと、これは奴隷の時のレンガを作った時の粘土を表していると。で、そういう奴隷の苦役を表してるんだけども、それを食べるとでも口の中には甘いというね、そういうものを表している。こういう食事をします。で、さらにこれ以外にも、今の、新越の祭りの中では、これ以外のものもね、食べて、ごちそうと食べて、みんなで、食事をするっていうことが あるそうです。で、3番目、どんどん先行きましょう。贖いの杯。これが実はね、一番大事なイエス様が、この聖餐式の中で、言った杯があると言って、買い取られたという意味があります。はい、さっきね、隠しました。アフリコーメンと言って、子供たちが、子供じゃない人混ざってますけど、いっぱいね。子供よりも大人の方が真剣に探すんですけども、探すんですよ。隠したやつを。で、見つけた人は景品がもらえるっていうようなことをするらしくて、これでね、子供たちが、今までちょっとこう眠そうだったのが、はい、じゃあゲームしますってことで、こう、起きるということになるわけですね。で、これからが、聖餐式の起源です。これ見つけました。で、これを、分けて食べるというのが、この聖書の中にある、聖餐式ですね。ここです。またパンを取り、このパンはここのね、見つけられた、アフリコーメンのパンです。感謝してこれを先、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさいと。アフリコーメンを食べるわけです。で、その後、その待ったですけども、これにも意味があって、ちっちゃいに穴が開いてるんですよ。穴開けてなきゃいけないね。この焼くときにここにフォークで、今日もフォークでやってみましたけども、こう穴を開けて、で、こういう傷のような模様にすると。つまりイエス様が、突き刺され、そして傷を受けたという、それを表しているというふうに言われています。で、食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は私のために流す私の血で立てられる新しい契約であると。つまり、私たちが聖餐式で、こう、交わす、今日一杯だけですけど、この杯は、新しい契約の、この、贖いの杯であると。この、買い取り、贖うっていうのは、買い取るという、代価が必要だと言います。私たちは、一つ目の救い、一つ目の杯で、選ばれて、あなたは高価で尊いと言われて、奴隷から解放され、救われました。ですけども、その時に、贖いの代価が必要だと。誰かが代価を払わなければいけない。旧約の時代はそれが生贄の子羊でしたけども、でもそれをね、毎年毎年何頭何百頭と捧げるんじゃなくて、イエス様が傷のない、罪のない子羊であるイエス様が一度十字架にかかることによって、その贖いがもう、現在過去未来の、そのね、贖いが完成する。そのための、この十字架だったということが、ここでわかります。で、その後ですけども、最後の杯。聖書を見るとこの後、あれ最後の杯ないじゃんって思うかもしれません。その終わった後に彼らは賛美、さっきね、賛美をしながら、こう、オリーブ山行っちゃうんですよ。なんか散歩じゃないけど出かけちゃうわけですよ。で、例えば詩篇の118から118までなんですけども、例えば118見るとこんな詩篇です。主に感謝せよ。主は恵み深く、その慈しみと常しえに耐えることはない。常しえは耐えることはない。これよく私歌うヘブル語の歌です。主、ホードゥアドナイキートブね。キレオーラムハストってやつです。この間もちょっと歌いましたけども。で、118の、21とか見ますと、私はあなたに感謝します。あなたが私に答えて我が救いとなられたこと。家づくりらの捨てた石は隅の頭石となった。これは主のなされたことで、我らの目には驚くべきことである。118編ですけども、これをユダヤ人の人たちは、わからないで言ってるわけですよ。私たちこのね、キリシタンは、家づくりらの捨てた石は隅の頭石となった。これイエス・キリストのことを表してるっていうふうに、私たちはわかってるんですけども、ユダヤ人の人たちはわからないまま、それがキリストだと、イエスだとわからないまま、ずっと何百年もそれを繰り返してる。でももちろん私たちも彼らのことをね、笑えないんですよ。彼らのこと、彼らは知ってるところを私たちは知らないで、ただ聖餐式をやっていると。でも、彼らの知ってる部分と私たちの知ってる部分を、本当に合わせたときに、私たちはもっと深くね、イエス様のことを知ることができる。例えばこの最後のところ。官僚の杯。最後、このね、ニルツァーという官僚の杯を、で、官僚の宣言をして、で、最後ね、その後、みんなで来年こそはエルサレムでって言って、過ぎ越しの祭りが終わりになるんですけども、聖書を読むとね、この官僚の杯がないんですよね。賛美の歌を歌ってからみんなでオリーブ山に行って、今度ゲッセマネに行く。イエス様はそこで、こんなこと言うんですね。 父を御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いでなく御心になるようにしてくださいと。何この杯と。この杯を取り除けてください。この杯は私から取り除けてください。で、さらにイエス様はこの前にこんなことを言ってました。もう自分は天の御国が来るまでは酒は飲まねえって言ってね。さっき言いましたよね。もう飲まねえと。飲まないし、もう取り除けてほしいと。で、その後どうなったかと言いますと、イエスはそのまま逮捕されるわけですよ。逮捕されて、十字架につけられる。で、十字架につけられて、十字架の上からもね、まあ、今日そんなね、長くメッセージできませんけども、いろいろな言葉を言うんですけども、こんなことを言うんですね。そのうちイエスは今や万事が終わったことを知って、私は乾くと言われた。それは聖書が全うされるためであった。そこに水ぶどう酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこのぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけてイエスの口元に差し出した。するとイエスはそのぶどう酒を受けて全てが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られたと。十字架の上でイエス様は酒持ってこいって言ったんですよ。私は乾く。で、そこには当然ね、こういうカップありません。イエス様が飲んだ最後の杯は、水ぶどう酒は、この海綿を含ませたヒソプの茎に結びつけて、こうやってイエスに差し出して、それを舐めたっていうふうに言いますけども、これある人の解釈によると、これって、あんまり綺麗じゃない、衛生的じゃない。例えば、トイレでこうね、その当時の人がお尻をこう拭くような、そういう時に使うような、そういう、棒だったっていう話もあります。とにかく、正式なカップではないんですけども、イエス様は、最後のぶどう酒を要求して、それが、口に持ってかれると、イエス様は、さっきまでね、私は天国行くまでね、天の御国が来るまで酒は飲まないって言ったにもかかわらず、飲んだんですね。受けた。で、最後に言った言葉が、ここでは全てが終わったと書かれてますけども、これ別の訳で言うと、ニルツァーと言って、完了したって言ったんです。皆さんの聖書でもね、もしかしたら完了したって書いてあるかもしれませんけども、変な言葉ですよね。十字架の上で最後死ぬ前に完了した。でもこれは、ニルツァという言葉は、この杉越の祭りを知っている人にはよくわかるんです。杉越の祭りの最後に、その杉越の祭りを指揮をする、その家の家長、一番偉い人が最後に宣言する、ニルツァ、その最後の杯のことを言ってるんですね。つまり、イエス様が十字架にかかって、私の罪の贖いのために、その死んでくださったごとき、その時に全てが完了したと。贖いがもうこれで完成したと。罪越しの祭りがこれで終わり、全ての神様の計画がそこで完了したという、そういうことなんですね。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方はエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる。残念ながら、ユダヤ人の人たちは、メシアニック Jew でないユダヤ人の人たちは、まだ知りません。それがイエス・キリストだってことを知りません。知らないで待ってます。メシアが来る。取って私の民としてくださる。神となってくださる。でももうメシアが来ていて、今から2000年、前に、2000年以上前に来ていて、で、私たちはもうそのことを知ってるんですけども、ユダヤ人の人たちはそれを知らないと。でも私たちも、このユダヤの、まあ、儀式のようにね、思えるかもしれませんけども、その何年、何百年、何年と続いてる、このお祝いの中に、私たちがまだ知らないことが隠されています。四つの杯があります。私たちは、清めの杯、選ばれる、聖別されました。私たちも選ばれました。私の目にあなたは高価で尊い。ユダヤ人だけでなくて、私たち一人一人に神様はおっしゃってます。私の目にあなたは国会で尊い。だから私はあなたを選んだ。二つ目の杯、感謝の杯。私たちは救われました。私たちは何から救われるか。罪から救われるんですね。私たちには罪があります。私たちがどんなにこうね、良い行いをしても、私たちには罪があります。神様から離れてます。そんな私たちを神様は救ってくださいました。三つ目の杯、それは、贖いの杯。私たち罪があります。その罪の代価が必要です。 その代価としてイエス様が十字架にかかってくださいました。私のための身代わりとなってくださいました。そして四つ目の杯、完了の杯、イエス様は十字架の上で、天の御国はもう始まったと、もう来た、完了したというふうにおっしゃったんです。来週、イースター、イエス様が、ね、時何でしたっけ、死んで、ね、葬られたのも事実ですし、ね、確かに葬られました。でもその後、確かに蘇られた。それをお祝いするのが来週です。私たちまだまだ知らないこといっぱいあると思います。私も知らないこといっぱいあります。聖書、御言葉を今週もね、読みながら、神様のことを、もっともっと思っていきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、これから、聖餐式をしますけども、あなたが、この聖餐式を通して、また私たちに、この、贖いの意味を、教えてくださることを感謝します。神様、私たちをあなたの民として、私たちのあなたが神となってくださることを感謝します。どうか、このイースターに向けて私たちが心を整えていくことができますように。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。